はい、おはようございます。
おはようございます。第2回目の登場ということで、エイルヒムヒムさんです。
はい、こんにちは。エイルヒムヒムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。マイポッケース、わしのポッドキャスト、
わしぽ。
このポッドキャストはね、わしのポッドキャストじゃけんね、わしの好きなこと聞くんよ。まあ今日は動画の話が出るんかね、ルビー会議とリダックスかね。
じゃあお願いします。
はい。
じゃあなんかまずルビー会議が、今年のルビー会議2017っていうのがなんと広島で開催されるということが発表されたみたいで。
マジっすか。
マジっすね。これは
ルビー会議って何なんすか。
ルビー会議って何なんすかって、広島 RB の会長のヒムヒムさんが僕に聞くっていうのはちょっとなんか、ズコーっていう感じなんですけど。
うんうん。
ルビー会議っていう会議をローマ字で書いちゃうっていう。
うん。
日本語を前面に出しちゃうっていうカンファレンスですよね。
うん。
国際会議ですね。
インターナショナル。
これが毎年やってるやつが、今年は広島でなんと開催で、9月の18日から20日の3日間土平日でやると、
うん、あれ18って休みじゃないでしたっけ。
18は休みなのか。18が敬老の日で、うん、そうですね、土平日じゃないですね、
うんうん、めっちゃ知らないふりしてたんですけど、めっちゃ知ってますね
すごいよく知ってるんですかね。うん、このルビー会議自体はもう10年以上やってるんですかね。ルビー、昔10年前ぐらいはルビー会議っていう名前じゃなかったみたいですけど。
そうなんですか。
なんか調べてたら、ルビー会議 .org の、例えば2007とか、スラッシュ2007とかやると、あ、違う、ルビー会議だ、これ。2007ルビー会議だ。2006。日本2006だと日本ルビーカンファレンス2006になってますね。あ、でもこれが通常なんだ。通称なんだ。通称ルビー会議2006なんですね。だから通称を正式名称にしたという、そういうことですね。
2005はないんですね。
2005はないのか。
うん。
うん。まあなんか、毎年やってて結構でかいっていう。
今じゃ国際カンファレンスになっていると。
そうですね、
日本だったのが日本だけじゃなくなった感じ。
うん、あ、そうか、日本ルビー会議だったのが
会議感じですもんね。
そうそうだ、2007年はルビー会議だけど、ルビー日本がついてるし、会議も漢字で、2007は。ああ、これをだからもうバッチリ名前にしちゃったという、ルビー会議。なるほどね、ということですね。まあ、何なのかということを、じゃあ先にちょっと、じゃあ広島 RB の会長のヒムヒムさんにちょっと説明してもらいましょうかね。
いや、僕に聞かれてもルビー会議参加したことないんで
いや、僕
全然わかんないですよ。
僕もないですけどね。僕もないですけど、
僕が聞いた話によると、日本の IT エンジニアがやっているカンファレンスの中ではかなり大きい部類に入るんですよね。
うんうん。
もう各イベントも Ruby 会議を真似してどんどん国際会議に進んでいってるとか、そういう感じなんですかね。
うん。こんな感じなんじゃないですかね。
よく知らないですけどね。
なんかもう、もはやもう1000人規模のカンファレンスになってると。
1000人ってもう全く想像つかない量のイベントですよね。
そうですよ。3日間やるから。まあ、国内のよくある学会みたいなんだったら、大きい学会とかだったらそのぐらいの規模のはまあありますけど、まあよく IT 技術者がやってる勉強会みたいなので何十人とかね、10人とか何十人とかでやってる、200人とかでやってる大きいのに比べてもレベルが全然違うという規模ですよね。
そうですね。
しかもそれ、かなり外国人来るんですよね。
かなり来るらしいですね。全く知らないですけど、行ったことない。
行ったことはないですけど、で、講演者もかなり外国人が入ってて、
うん、
去 去年は京都であって、なんかいつも東京近辺でやってたのを去年初めて東京じゃないとこでやってみて、まあなんとかできたから次もまあどっかでやろうってことで広島ということみたいですけども。
詳しいですね。
ちょっと詳しくなってしまいました。
あれですね、スライドとかも基本英語で作らないと発表できない感じなんですよね。
ああ、そうでしょうね、
うん、
基本外国人が来るから、まあ、英語で書けばまあいいと、
うんうん、
日本語で喋ってもいいと、
うん、日本語で喋っても大丈夫
ですね、まあ、英語で喋ってる人もそうそうそう、よくビデオが上がってるから時々見ますけど、
うんうん、
講演ビデオ見ると英語で喋ってる人もいますね、日本人でもね。
このイベントの中で同時翻訳とかもされるんですかね。
ああ、みたいですね。通訳が、うん、トランシーバーみたいなやつで、
うんうん、
トランシーバーじゃない、レシーバーだけか、トランスはしないか、レシーブするだけのやつでやると、うん、リアルタイム翻訳すると。
そうですね、去年スカラー祭りに参加しましたけど、そこでも同時翻訳やってましたね、
はいはい、スカラー祭りもだからすっごいでかいですか。
すっごいでかいと思うじゃないですか。
うん、
それでも今年は400とかだったかな、600だったかな、ちょっと忘れちゃいましたね。
うん、まあまあ大きいな大きいな、
大きいですね。でも
やっぱその辺の数十人の勉強会とはレベルが違いますよね。
そうですね。何人参加したか書いてないな、どこに行ったか分かるのかな、うん、あ、306の参加者って書いてあるな、プラス、まあ、400規模だと思いますね。
うん、まあそれでも大きいけど、ルビー会議は1000人規模だから本当にでかいし、なんかルビー、プログラミング言語ルビーの本体を開発してる人もまあほとんど来るし、
うん、みんな来るんじゃないんですか。
ルビーを、え、まあみんなですかね。まあ多分全員ですよね、うん、病欠とかじゃなければそれはみんな来る。
これは
で、うん、レイルズのコミッターの人たちも結構来るんじゃないですか、
うん、全員は来ないんですか。
ルビーオンレイルズ、それは全員かどうか知らないですけど、
これはルビーやってる人は来ないともったいないイベントですよね。
そうでしょうね、そうでしょうね。もうめちゃくちゃ濃い話が多分聞けるし、講演聞くだけだったらむしろネットでね後からアップされるから、うん、まあまあいいんですけど、うん、多分リアルで会えるから面白いと思います、
ね、やっぱオフラインでのやり取りってのは何ですかね、うん、違いますよね。
違いますね。なんか毎年スポンサーもついてなんかドリンクアップみたいなイベントもあるらしいので、うん、会議のその終わった後、うん、毎日終わった後夕方から、うん、夜はなんかイベントというか懇親会みたいなのが毎日あるみたいな、
うん、
らしいですからね、うん、
初心者なんでドリンクアップって何なのかよく分かってないんですけど、
何なんですかね、ドリンク飲み物をアップするんじゃないですか、写真撮って、
うん、ああなるほど、写真をね、うん、アップロード
ビールナウアップするんじゃないですか
なんか飲み干すっていう意味があるような気がしますけど、
ああそういうことか、飲み干さないといけないのか。
何を飲み干すんですか、
よくわかりませんね。まあそれはビールでも、
うん、
広島の日本酒でも良いと、
うん
うん、まあ飲み干すですね、ドリンクアップ自体。まあそれを名詞的に使うときは多分そういう会合のことなんでしょうけど、
うん、
集まりのことを言ってるんでしょうけど、飲み会みたいな、
いやたく言っちゃうと懇親会みたいな感じなんですかね。
そうでしょうね。
なるほど、
まあ楽しみです、これは、うん、こんなイベントが広島に来るなんてもう運が良すぎるので必ず行きます、
うんうん、広島ルビー会議なんて何年前ですかね、8年前かぐらいかな、
うんうん、
一度会ったぐらいなのに突然本家ルビー会議が広島に降ってくるってとてもよくわからないですね。
よくわからないですね、まあ、うん、まあ偶然でしょうけど偶然なんでしょうけどね、
うんうん、楽しみですね。
楽しみです。なんかリビルドっていうポッドキャストを僕よく聞いてるんですけど、
はい、
あそこでルビー会議してる松田さんとかが、ま、ちょこちょこ話されてて、ちょこちょこ、まあ少ないか、2、3回ですかね、2、3回ぐらい 話されてて、Ruby 会議のことも話されてましたけど、その国際会議、Ruby の国際会議の中でも、もうぶっちぎりでナンバーワンの、あの、クオリティだって言われてましたね。
すごいっすね。
ええ、
イベントやるのも大変ですけどね、そのクオリティの。
そうそうそう、それが大変そうです。
それを1000人サイズでやるから、すごいっすよね。
すごい。すごい広島。
広島すごいっすね。
広島すごいですね。いや、まあ、Ruby 会議やってる人がすごいんですけどね。
まあ、これを皮切りにいろんなイベントを広島でやっていただけたら嬉しいですね。
確かに。確かに。
うん。
トライスイフト広島とかやってくれたらいいですね。
広島つくんですか？本家じゃないんですか？
あ、本家で。トライスイフトが広島開催って。
なるほど。
やってくれたらいいですね、
うんうん、
会場を探しますか、
うん、探すんですか、国際会議場じゃないんですか、
国際会議場でいいですけど
1000人入りますよ。
あ、この今年の Ruby 会議2017はあの国際会議場ですね、うん、広島国際会議場。
ツイート見てたらどこでやるか分かんないって言ってる人が何人かいましたけど、よく見たら書いてありますね、
うん、まあよく見なくても書いてあるな、まあ、あの英語でしか書いてないから目が滑っちゃう人は多分いるんじゃないかという、
うんうん、
そういう気はします。
もうだから観光に来るのにもちょうどいい場所にあると。
はいはいはい。
特に外国の人が来るのには すごくいいところって感じなんですね。
そうですね、
うん、
まあ観光初めてだったら特にいろいろあるし、宮島もまあちょっと行けばあるし、
うん、
まあ平和公園もあるし、まあシーフードも美味しいしという感じですかね。
海の食べ物ですね。
はい、瀬戸内海の食べ物結構美味しいんですね、
うん、何が有名ですかね。
何だろう、何が有名なのか、まあ広島割と穴子飯とか、穴子とか有名ですけど、まあ、いろいろ小イワシとかいろいろありますね、うん、いろいろな。
小イワシはあんまり知られてないことが多いですね。
うん、知られてないでしょうね、
うん、
普通にスーパーで買ったりしますからね。
うんうん、まあ多分あんま遠くには出荷されないですよね、小イワシは。
確かに、
うん、
そうそう。だからあの例えば東京とかだったら、まあ、太平洋とかの魚ばっかりだから、
うんうん、
まあ、ばっかりってことはないけど、あの流通がすごいから遠くからも来てますけど、
うん、
近くで取れたのは太平洋ですけど、うん、内海の魚がだからいないですよね、あの辺は、
うん、
内海の魚がいっぱいいるから こっちの辺は多分あの、まあ、美味しいのはどっちでも美味しいんでしょうけど、
うん、
あの食べたことない魚がいっぱい食べられるんじゃないかなという、
いや、
そういう気はします。
楽しみですね、
うん、楽しみです。小イワシ食べに行こう、行こうってここだった広島県だった、まあ、あの広島国際会議場の、まあ、一番大きいホールはフェニックスホールっていうのがあるんですけど、僕はあの小さい頃から、
うん、
あの音楽で何回も行ったことあるんですけど、
うんうん、
まあ、あの多目的なんで、あの音楽専用っていうわけじゃないんですけど、
うん、
あのまあ国際会議もできるっていうことで、まあ、きっとそこがメイン会場、メインルームっていうことになるんでしょうね、メインホールというか。
3階まであるんでしたっけ、あのホールって。
ああ、そうですね、そうですね、3階がある、うん、
かなり広いですね。
2階、だから2階席になるかな、
うん、
あの外から入るときは3階から入る、
うん、
ですよね、
あそこは入ったらすぐ地下に降ろされますもんね、普通は。
そうそうそうそうそうそう、そうなんです、
うん、
そうです。だからそのフェニックスホールで多分松本さんが基調講演されるんだと思いますけど。
マジっすか。
ええ、まあ、松本さんは毎回されてるから、まあ、確定なんでしょうけどね、うん、それ以外の人で誰がこう来られるかっていうのはまあちょっと楽しみですけど、
うん、
基調講演以外も割となんか濃い話多かった気がするんで、
うん、
楽しみですね。
そうですね。
女房ビデオ、あ、女房ビデオじゃない、わしぽでは、
うん、
ことあるごとに Ruby 会議2017の最新情報をお届けしたいと思います。
マジっすか。
こうご期待。
マジっすか。期待しておきます。
ことあるごとに喋りますんで、
うん、
チェックイットアウト、
うん、
チェックイットアウトです。
うんうんうん。ツッコミがわからない。
いいです。ツッコまなくていいです。野放しでいいです。
まあ、広島 RB も、 地道に活動しているんで、興味があったらお声掛けくださいと。
はい、はい、広島 RB っていうのは広島の Ruby のコミュニティですね。広島 RB で、でまああのイールヒムヒムさんが、まあ、一応創設者ということで初めに作ったということになってて、まあ、ルビー勉強会ですね。広島ルビー勉強会、広島 RB というの、まあ、リーダーなんで、勉強会だからまあ会長ということなんですね。
うん、僕は会場準備係を略して会長と呼ばれてると思ってるんですけど。
あ、なるほどな。うん、僕も一応メンバーなんですけどね。うん、僕はあの会長を使ってルビーの勉強する係っていうのになってます。うん、
いい係ですね。
ええ、勉強会ですから。
うんうん
うん、その勉強してなんぼですか。
その係の活動として何か素晴らしい実績が。
あ、そうそう、あ、それは確かにありますね。
うん、
そうそうそう、それちょっと自慢しとこう。ブログに書いたらいいなと思ってるんですけど、まだ書いてないんですけど、あの Ruby の世界では結構ウェブ界隈ではあの有名な Rack という Ruby ジェムがありますけど、あれにプルリクエストを送ってマージされたという。
すごい。
ラックですからね。うん、もうラックはもうあらゆるこうウェブフレームワークの下に、まあ、ほとんど使われてるという。
うん、
レールズもそうだし、
うん、
シナトラもそうだし、
うん、
パドリノもそうだし、そりゃそうか。
むしろみんなラックで動くようにされちゃいましたからね。
そうですね。うん、ラック前とラック後でだいぶこうあのウェブのなんかアプリの作り方変わったような気がしますけど、
うん、ミドルウェアでサクッと機能拡張できますからね。
うん、いやもう全部その昔は全部 CGI だったから僕は、
うん、
学生の頃の最初はもう パールですけど、パールでやったのを、まあ、Ruby で CGI もまあ別にどっちでもいいから書けるのでいろいろ試しては見ましたけど、
うん、
CGI とは全然違うから仕組みが便利だなと思いましたね。
うん、まあでもラック CGI でも動きますよね。
あ、もちろんもちろんそうですけど、うん、
まあラップされてなんか分かりやすくなってますよね。
いやそのウェブサーバーをもう立ち上げっぱなしして、そこにあのアクセスさせるっていうのがもう普通の CGI とはだいぶ違ってて、
うん、
だいぶあそこでこうカルチャーショックでしたね。
うん、
全部 CGI でやってたから、
うん、コモンゲートウェイインターフェース、
それを広島 それ最初に気づいた、なんかおかしいなと気づいたのが、まあ、僕なんですけど、
うん、
世界で僕が最初に気づ、まあ、最初に気づいたかもしれないけど世界中で気づいてたとは思いますけど、プルリクエスト投げたのは僕が初めだったから、それでまあ結局長くかかったけど結局マージされたんですね。そのプルリクエストを書くのに、まあ、調べるのは調べたんですけど、どういうふうにコード修正書こうかなみたいなのを広島 RB のまあグループに、まあ、オンラインのグループで相談して、でまあメンバーにこんな感じでどうでしょうかって言われたのを、まあ、ほとんどそのままあのパクって自分の手柄としてプルリクエストを出すとしました。
いや素晴らしい。
そうですね。そしたらあのそれはあの引きっていうウィキがあるんですけど、
うん、
引きっていうウィキのあのなんかその中でラックを使ってて、ラックアップデートした時におかしいなと思って、気づいたんですけど、それで調べてたら、でまあ直したりしてたら、なんとあの引きとまあ結構親戚みたいな T ダイアリーっていう日記システムのプラグインかなんかでもおかしいってことが分かって、それで結局その実はこういうプルリクエスト投げてますっていうのを T ダイアリーのとこで言ったら、すごいあの SHO っていう人が出てきてすごい褒められたんですよね。素晴らしい、素晴らしいですみたいな感じ。
いや
っていうことでした。
うんうん、プルリクエストっていう仕組みは素晴らしいですね。
素晴らしい。本当いいですね、あれはね。
うん、
あれは本当いいです。
我々小市民でもプロダクトの改善ができますね。
そうそうそう。まあ別に昔からオープンソースだったらできるのはできたんですけど、パッチ投げるのは全部自分でディフ取って、パッチの形にして、 そのファイルをメールでメーリングリストに送るとか、
うん、
そんなんだったから、
うん、圧倒的に手軽に、うん、
圧倒的に手軽ですよね、
うん、
あれがだから全然こう楽さが違うから、あれでガンガンガンガンちょっとタイプしたのもリクエストになったりしますけど、
うん、
機能改善なんかすぐできるからいいですよね。
うん
うん
うん、こんなものですかね、 Ruby 的には。
はい、じゃあ僕のラックのプルリクエストの自慢もしたんで、
うんうん、
じゃあ次いきます。
はい、
はい、次じゃあ何いきましょうか。なんかウェブの話にいきますか。
まあさっきもウェブの話してましたけど。
あ、そう、確かに確かにウェブの話ずっとしてるな。まあ今さっきのはまあ Ruby 中心ということで、次はじゃあ、 JavaScript を中心みたいな感じで、
うんうん、なるほど、
フロントエンド中心みたいな感じで、
うんうん、
いきましょう。まあ、いろいろ、まあ、フロントエンドっていうか、まあ、ウェブのフロントエンドですよね。
うん、
ウェブのフロントエンド周りというと、まあ、JavaScript が、まあ、ほとんどですけども、そのフレームワークが結構、ここ数年、やれ、リアクトだの、やれリダックスだの、やれアンギュラーが2だのとかいろいろ出てきてるから、
うん、
まあ面白いなと思うんですけど、リダックスっていうのはそもそもリダックスが結構リアクトとセットでよく出てくることが多いですけど、
うん、リダックスって何なんですかね。僕もよく分かってないですけど、なんかリアクトと一緒に Facebook が打ち出したフラックスっていうやつがありましたよね。
はい、
あれの実装の一つがリダックスなんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、だからフラックスはまあ考え方っていうか、
うんうん、
あの作り方、
まあアーキテクチャーというかなんというかって感じですよね、うん、全体像ですよね。
はいはいはい、
じゃあそれどうやって実装していくのかったら、まあいろいろ方法論があるよね。
うん、
じゃあ俺が考えた最強のフラックスをみんな公開していって、まあ、生き残ったのがリダックスって感じなんですかね。
う
ん、
なるほど。
僕はそういうイメージを持ってますね。
まあ確かにそのフラックスのフレームワークの中ではこれが一番みたいな説明はよく見ますね、僕。
うんうん、まあでもリダックスがフラックスをなんだろうの実装かって言ったら、まあそうでもないところもあるし。
ほうほうほう。電話、どうぞ。ここカットします。郵便局が来たので、ポケモン GO の話をしたいと思います。いや、別にカットします。カットしますけど、郵便局出てください。はい。マリルが出たので、マリルをゲットしました。新しい譲渡地方 のポケモンが追加されましたね、ポケモン GO にね。で、まあ、マリルが一番可愛いと思います。マリル可愛いんで、マリル出たら基本的にはゲットするようにしてます。他はね、まあ、お立ちとか、まあ可愛いんですけど、まあ別にそうでもないんで、マリル優先ですね。基本的にはマリル優先で集めてますね。でもまあそんなにあれですけど、そんなにたくさんはまだ集めてないんですけど、まあ、可愛いからですね。集められなくても、ゲットできなくても楽しいっていう。あ、お立ちのトップレベルをゲットしてしまった。そんなこと言ってる間に。お立ちのトップレベル。よし。次に近くに出てるのは誰かな？あ、アーボがいたね。アーボ一応ゲットしておきましょう。アーボっていうのはヘビのキャラクターですね。はい。ということで、今、アーボもゲットしました。
アーボ
を捕まえた。アーボを捕まえた。
最近卵からアーボしか出ないんですよね。
かわいそうな。まあ、僕はクラブが出ました、さっき。
クラブは別にいらないですね。
クラブはいらないですね。クラブの進化したやつの、なんだっけな、うん、名前忘れたけど、
キングラー
ちょっとでかくなったか、キングラーか。あれの2000ぐらいのが 2000ぐらいの CP のやつがいたからゲットしたんですけど、まあ別に弱いんですよね。そうそうそう。野生で CP2000 なんだけど、別にそんな強くないっていう。
まあ CP なんて飾りですよ、奥さん。
そうそうそう。やっぱね。まあいいや、それはちょっと、まあじゃあ、ポケモン GO はまた後にしましょう。
はい。
ということで、フラックスの話をしているんですよね。
うんうん、
あ、そうかそうか。だからリラックスはフラックスのフレームワークということもできるけど、ちょっと違う面もあるという。
まあそうですね。うん、フラックスでいう、なんかストアとディスパッチャーあたりが主な役割を担っている感じですね。
はい。
フラックスの図が欲しいけど。
ああ、確かに。
なしでは会話しづらいですね。
確かに。どれか一つを。はい。ちょっとこれはショーノートに貼っておきますので、これを皆さんも見ながら、何ページ目かな、1、2、3、4、5、6、7、6ページ、
パーマリンクかな、
あります。まあ、これでいいですか、とりあえず。
いいと思いますね。あれですよね、リダックスっていうのはアクションを受け取ってストアを構築するっていうのが主な責務のライブラリですよね。
はい。
で、なんだろう、リダックスっていうのは、なんだろう、イベントソーシングを元に作られているんじゃないかなと思って、それを初めから僕は知っていれば、もっとリダックスっていうのが簡単に理解できたんじゃないかなって思っているっていう話を、この間ちょっとしましたね。
うん。うん、うん、うん。それは僕聞いてないやつか。
したような気がしたんですけどね。イベントソーシングって何なのかって話になってくると思うんですけど、
はい。
なんて言うと分かりやすいのか分かんないんですけど、
うん、
そうですね。状態を表すのに普通データベースとかを使って、データベースの値をプラス1すると、データベースの値が、まあ1だったら2になるじゃないですか。
はい。
普通のデータベースとかであれば、その2とか、今保存されている値を保存していると思うんですけど、
はい。
イベントソーシングって言われるものであれば、その値を1プラスしたっていう情報をすべて取っておくんですよね。
なるほど。
で、そのイベントを一番最初に来たものから順番に実行していくと、現在の状況が作れると。
うん。
そういった方法をとって状態を管理しているのがイベントソーシングかなと。
ああ、なるほど、だろ
う。なんで、その、この図を見ていくとアクションっていうのがあるんですけど、アクション図かな。はい、このアクションをすべて取っておくと、その、ディダックスで作ったディスパッチャーっていうのがあるんですけど、そこに流していくと、アプリケーションが最新の状態にできるんですよね。
うんうんうん。
で、この、なんだろう、アクションを受け取って、どんな、ステートを作るかっていうのを、リデューサーっていうのを使って構築していくと。
うん。
そのリデューサーを組み合わせて、フラックスを構築しているのがディダックスかなという感じですね。難しかったですね。
そうかそう。このフラックスのこの図にはリデューサーに当たるところは、あんまり書かれてないっていう。
まあ、ディスパッチャーとストアのところが、
うん。
リデューサーになるのかな。
ぼやっとディスパッチャーの一部でもあり。
そうですね。
ストアに投げる、ディスパッチャーがストアに投げる、ための何を投げるかを決定するものっていう感じですかね。
ストアに、うん、まあ、ストアを作ってる感じですね、リデューサーが。
あ、作ると言った方がいいのか。
そうだと思いますね。
うん、まあ、ストアはだから、まあ、基本的にどんどん保存されていくものですよね。
うんうん。
なんだけど、そこはミュータブルに考えてる。
そうですね。ディスパッチャーはイミュータブルに作っていて、
うん、
とても関数型のアプローチを使って作られてますね。で、リデューサーっていうのはもう副作用を持たないっていうルールをあるので、アクションにリデューサーに渡してステートができると。で、そのステートを蓄積しているのがストアっていう感じですね。
うんうんうん。
で、まあ多分、データベースって言ってもいろんな種類の値があると思うので、
はい、
まあ、それをまとめて扱わず、なんか垂直に分割して、一つのリデューサーでそのステートを作ると。別の値は、別のリデューサーで作ると。っていう風に垂直に分割していけば、リデューサーを別々に作って、後でまとめて大きなステートが作れるんじゃないかっていうアプローチを取っているみたいですね。
ちょっと待ってください。垂直っていうのは何をどう並べてる時の垂直ですか？
あ、機能的に見てですね。値を見て。うん、その、二つのリデューサーがあって同じ値は書き換えないっていう感じですね。必ず違うステートを書き換える。
ということは、だから、ストアに当たるところは、その場合はどうなってるんですか？ 2 個あるんですか？
まあ、A と B って2個あったとすると、うん、A を構築するリデューサーと B を構築するリデューサーがあると。
A、B っていうのはストア A、ストア B。
ストアをどう見るかにもよるんですけど、
はい。
まあ、JSON とかで考えると、キー A とキー B があるみたいな感じですかね。
はい、ああ、はあ、はあ。そこは、分かれてるわけですね。
う
ん、
そうですね、
うん。
で、その A と B は、その互いに影響し合わないという意味で垂直みたいですね。
うんうん、ああ、そういうことか。そういうのを垂直というわけか。なるほど。
なので、リデューサー A っていうのは A の値を作ることしか考えてないし、リデューサー B は B の値を作ることしか考えないので、シンプルに考えることができると。
なるほどな。
で、その2つあるリデューサーを1つのリデューサーにまとめて、A と B を持つ、ストアが作れるという仕組みですね。
うん、
すごく単純なものでしかないですね。
うん。それだけ聞くと別になんかそんな頑張らなくてもいいじゃんっていう気はするんですけど。
うん、リダックス。
こういうのを考えないとぐちゃぐちゃになっちゃった、
うん、そうですね、
っていうことですかね、今までは。
そうですね。こう、うん、なんだろう、ここの値を直したいなって思った時にどこを見たらいいのかっていうのが、このフラックスとかディダックスに従ってると想像がつくっていうのが一番のポイントですよね。
なるほど、なるほど。そうそう、そこはまあなんとなくわかるんですけど、
うん、
別にこの自分でちゃんと何をすればいいかわかってれば、その、何やってもいいじゃんっていう気はするんですけど、まあそのためにみんながこれに従ってればいいよっていう指針を一つ考えたという。
そうですね。
ね、
まあ一人で作ってたら全然問題ならないですけど、みんなで作ってると何がどこにあるか分かんなくなっちゃいますからね。
うんうん、ああ、確かに。それはそうだ。
まあ一人で作ってもよく分かんなくなりますけどね、大体。
うん。まあ昨日の自分に聞かないと分かんないことがあっちゃう。まずいですもんね。うんうん、それどうしようと思ってたのっていうのを。
なので、なんかルールが単純で、かつ組み合わせても、矛盾が起きないっていうのが一番大きな利点だと思います。
なるほど、なるほど。
まあ、めんどくさいんですけどね、そのおかげで。
うん。うん、うん。いや、まあ、その、チュートリアルをまあちょっと見たんですけど、
うんうん、
リダックスのチュートリアル見たんですけど、
うんうん、
まあ、確かに、めんどくさいといえばめんどくさい。何するにも、アクションを、タイプ、アクションのタイプが、うん、例えば、アッドで、
うん、
内容がこれみたいなのを、アクションを作って、それを突っ込むと、
うん。
それを引数にして投げると。
うん、
いうようなことを毎回やるから、まあ、冗長なように見えるけど、まあ、逆に、考えやすいという、
ね。うん。まあ、そこに関して、せっかくなんで話しちゃうと、
はいはい。
イベントソーシングって言ったじゃないですか。
はい。
イベントソーシングなんで、イベントが保存できないといけないんですよ。
うんうん。
で、ここの、リダックスで言うと、アクションがイベントになると思うんですけど、アクションがファイルに保存できたりしないといけないんですよ。
は
い、なので、わざわざアクションのタイプとかを定義して、必ずアクションが普通のデータ構造になるように。
ああ、なるほどね。
タイプを持った、JSON オブジェクトになると。そこにはメソッドとかは一切ないと。はい、
あ、そうそうそう、そこですよね。だから、うん、別にアッドしたいんだったら、
うん、
アッド何々みたいなメソッドを、例えばクラスに投げるとかすれば、
うん、
別に、例えば追加されるなり、
うん、
何かが多数一致されるなりすればいいなとは思うんですけど、
そうそう、
それをそのデータとして保存しておくっていうことに意味があるという。
そうですね。
うん、なるほどね。
あえてそうすることによって、イベントを再生することができるので、一つ前に戻ったり、次に進めたりみたいな再生機能が作れるんですよね、簡単に。
なるほど。なるほど、なるほど。
そこがすごく便利なところだと思います。で、それが知ってるかどうかによって、そのめんどくささの価値がわかるのかなというのがリダックスですね。うん、
なるほどね。ああ、それは非常にわかりやすいですね。今ちょっとそうすることにって言ったから、イベントソーシングのソーシングとかけてるのかなと思って。
ああ、そこまでは考えてなかったな。
はい。自然ダジャレが発生しました。
なんで、その、リダックスのデベロッパーツールが、なんか、Google の Chrome とかにインストールして使えるやつがあるんですけど、入れておくと、アクションを手入力して、状態を変えたりとか、入力があったアクションをなかったことにしたりとか、そういうことができるようになってますね。
ああ、なるほど。
例えば、その、ボタンを押して画面が切り替わるような、 ウェブアプリケーションを作っているときに画面を押して次の画面に変わるんですけど、そのデベロッパーツールに移動して、その1個前の状態に戻してって戻すと、クリックする前に戻せたりするんですよね。
うんうんうん。
そこはすごい楽しいですね。
まあ、よく黒歴史とか作っちゃう人にはいいですね。戻れた。
履歴
関係ないかもしれないですね。なんか、アンドゥとはだから違うんですかね。その、
まあ、アンドゥ
アプリの中では、アプリにとってはアンドゥですけど、
うんうん、
まあ、例えばお絵かきツールを作るとか、
うんうん、
なんか編集ツールを作りたいという時には、その時のアンドゥっていうのは、アンドゥをしたっていうアクションを発行するのがいいんですかね。
そうですね。発行すべきですね。
アプリ的には。
そうですね。
うんうん。ちょっとなんかアンドゥ感があるけど、そのアンドゥっていうのは、そのあくまでそのリダックスというか、
うん、
リダックス的なアプリにとってのアンドゥではあるけど、
うん、
そういうことはできるけど、その普通のユーザーがよくイラストレーターとかでやるアンドゥではないですよね。
まあもちろんそういうふうに使うこともできるし、
うん、
まあなるべく、そう、なんだろう、アンドゥしたことをアンドゥしようと思ったらできなくなっちゃうので。
ああ、そうですね。
うん、アンドゥするっていうアクションを用意してあげて、元の状態にステートが戻るようにしてあげるといいですね。
確かに。Git で言うと、リセットハードするか、
うん。
リセットハードとかというか、まあ別の昔のチェックアウトするか、
うん。
リバート。リバートするかの違いみたいな。
そうですね。
うん。わかりやすい。
どれくらい重要かによってそのリバートにするかリセットするかを選択するといいと思いますね。
うん、なるほどなるほど。いや、その例えば共同でウェブアプリを使うようなウェブアプリだったら、
うん、
その例えば時刻によって矛盾が起きたらいけないじゃないですか。
うんうん、
そういう時に、まあ、例えばですけど、リモートでの2人の操作が、なんか、矛盾した時に、どっちかを優先して、戻すみたいなことを、なかったことにするみたいなのには使えるんですかね。
難しいですね。使えるといえば使えるし、
ちょっと場合によるか。
使えないとも言えるし、その、競合した時に本当にどうするのかっていう話ですよね。
うんうん。
その、アクションを作ると思うんですけど、アクションを自分が見ているアプリケーションに対して、はい、ディスパッチャーに投げるタイミングをどうするかにもよると思うんですよね。多分、二人で使ってるってことは通信が発生しますよね。
はい。
通信が発生して、そのアクションを受け入れましたっていう結果が返ってきて、ディスパッチャーに渡してあげれば、両方とも同じ画面になるはずなので、安心して、そのまま、そういう風に使ったりもできるし、そうじゃなくて、相手の応手を待つ前に自分のウェブアプリケーションに反映してしまうと、それぞれ別のルートに行っちゃいますよね。
そう。
別のブランチができちゃいますよね。
うんうん。
なので、どの範囲でフラックスを実現しているかとか、どの範囲でイベント送信をしているのかっていうのが、まあ、重要になるんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。まあ、それはだから、アプリ依存というか、
うん、
どういうふうにしたいかによるということですね。
そうですね。
なんか前聞いたことがあるのは、どこだったっけ、慶応大学の先生か誰か来られて、講演聞いたことがあるんですけど、その中で、例えば、格闘ゲームみたいなのは、その、世界中でこう、リモートプレイというか、リモート対戦しまくってるんですよね。
うんうん、
あれって結構ゲームだからかなり何ミリ秒とか何十ミリ秒とかの遅れとか結構重要ですけど、
うん、
だからできるだけこうリアルタイムで相手と対戦してる感が出ないといけないんで、でもいくら頑張っても地球の裏側との通信はいくらかかかると、100ミリ秒かなんか数忘れたんですけど、いくらかどうしても縮められないのがあるから、
うん、
そこはなんかマシンラーニングとかして予想してるらしいんですよ。
マジっすか。
相手はこう入力しただろうと、
うん、
でこういうふうに動いただろうと、うん、でまあマシンラーニングだからまあ大抵当たるんですよね。
うん、当たるんだ。
まあ、ちゃんとモデル作ってちゃんと学習できてれば、
うん、
まあ、例えば 90% 当たると、
うん、
で当たるときは当たったときは OK だし。で、外れた場合も適当にごまかすと。 らしいんですよ。別にどんどんどんどん戦闘が続いてるから、
うん、
で適当にごまかすところはリダックスでいうアンドゥがもし入ればいいのかなと思ったりしたんですよね。
うん、うん、まあなんだろう、間違ってきた、間違ったアクションを取り消して本当のアクションを挿入して再生し直して画面をスキップさせると、
そうそうそう、
気がついたら、HP が減ってるみたいな、
そうそうそうそう、
当たったアクション見てないんだけどなみたいな、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、ポケモン GO でも、あれ、卵かえったアクション見てないんだけどなっていうのはありますよ。うん、
ありますね。
いや、あれ、いつの間にかえったのって、かえったアクション省略されて、いつの間にか、ゲットしてることあって、
うん、
なんじゃこりゃと思うことありますけどね。
まあ、そこは演出側のステートなので、少々スキップしても大丈夫ですよね。
うん、うん、そうそうそう。
大事なデータ守られているので。
そうそうそう。まあ、だからモデル側はちゃんとしてるんだけど見せる方がちゃんとできてないんだろうなと思って、ポケモン GO は。なるほどなるほど。いや、まあそういうこともまあされてるから、こうリアルタイムなこう通信がすごい発生するようなゲームとかだったら、まあリダックス的なのも役に立つかなと思ったんですけどね。まあ分かりません、それは。
遅れてきたデータを後でくっつけても矛盾が起きないような仕組みになってれば、まあ、これに限らずいろいろあると思うんですけど、パッと出てこないですけど、
格ゲーに限らず、
うん、分散コンピューティングっていう文脈で、何かそういうのがいろいろ名前がついてるのがあったと思いますけど、パッと出てこないですね。
うん、うんうん、だろう。まあ いやパッと出たら後で送っといてください。
ラージャ
ー、ショーノートに貼っときますんで。
はい、
小ノートシステムを自分で作ってるので。そうか、そうか。まあ、なんか調べてると、まあ、リダックスとペアで使うのが多いんですけど、リダックスだけで使ってもいいよっていうのが、ところどころ、そういう記事も出てくるんですよね。
あ、リアクトと合わせて使う文脈がいいけどって話ですよね。
ええー。
他のと一緒に使ってもいいよ、よくありますね。
そうですね。
まあ、リダックスのコアのコードを見てみると、ほとんど、なんだろう、そのリデューサーとかを扱うための部分がほとんどで、リアクトとリダックスをつなぐ部分ってあんまりやってることは少なかった記憶がありますね。
まあ、コード見たんだ。
リアクト、リダックスでちゃんとモジュール分かれてますけどね。
ああ、ああ、ああ。コード見たのか。
リダックスはコード少ないから全然見れますよ。
あ、そうなんだ。ちょっと今度見てみよう。今度、もし失職したら見てみよう。
もう本当にフラックス自体が薄いので、どこ見てもソースコードはそんなにないっていう感じですね。
うん。まあ確かに、まあ自分で作れって言われたらあれですけど、別にまあ頑張れば作れるかなっていう仕組みですよね。仕組み自体は別に大したことじゃないから。
そうですね。
アクション、ディスパッチ、デストアっていう感じだから、うん、別にまあ、うん、別に素人でも頑張れば作れるかなっていう感じですよね。
そうですね。まあ、補助を行うアクションクリエイターズを簡単に作れるものがついてたりするぐらいで、もうファイルも7ファイルぐらいしかないですね。8ファイルかな。うん、ほとんどないです。
ああ、じゃあ読みやすい。
読みやすい。
JavaScript の勉強になる。
うん。最近の JavaScript はなんか、難しい気がしますけどね。なんかいきなり読むには。
そうなんだ。ちょっと試しに探してみます。リダックス GitHub で多分ありますよね。リダックス、React.js スラッシュリダックス。
それですね。
ファイルいっぱいあるじゃないか。
いやいやいや、
でもまあこれはメインじゃないんだね。
SRC。
そうっすね。
はい。
そうっす。うわ、ほんとだ。6個しかないわ。
うん。
util が1個あるから7個だけど。
そうですね。
少ないですね。あ、もう、一個一個が、まあ、短いし、短い。これなら、まあ、まあ、頑張れば読めるかな。
うん。もう、アプライミドルウェアって書いてあるから、ミドルウェアくっつけられるんだな、とか、バインドアクションクリエイターズって書いてあるから、アクションクリエイターを、その、ボタンをクリックした時みたいなイベントにひっつけるのに便利なやつがあるんだな、とか、
うん、
コンバインリデューサーズって書いてあるから、リデューサーとリデューサーがくっつけられるんだろうなとか。 まあ、コンポーズはこれ関数と関数をくっつけるコンポーズが多分ここで一時的に定義されてるだけで、リダックスとはあんま関係ないですね。
これは便利関数だな。
そうですね。で、クリエイトストアはそのリデューサーを使ってくれるやつですね。使ってストアを作るやつですね。もう大体読めましたね。
読めた。読めた。読めたぞ。
で、インデックスの中を見てみると、さっき言った、いくつかのコンポーネントをくっつけてる、くっつけて一つのライブラリに見せかけるようなやつですね。
I エクスポートしてる。
そうですね。34行しかないですからね。
おー、少ない。
うん。
これ JavaScript の入門にこれいいんじゃないですか、ね、
本当ですか。
ダメか。
インポートとか書いてあるけど大丈夫なんですかね。
インポートが難しいもんな。インポートって、これ関数なんですよね。
インポートは関数じゃないと思いますね、多分。
あ、インポートは関数じゃないのか。あれなのか。あの、予約語みたいなもん。
キーワードかな。予約語かな。
キーワードの。JavaScript の新しいキーワード。
だと思うんですけどね。
よし。インポートは、これって何を見たらいいんですかね。can I use だと、インポートはなんか、can I use を見ると、
can I use とは一体
can I use ってあの、私は使えますかって聞くサイトがあるんですよ。
なるほど。
あの、
ブラウザ的にね。
そうそうそうそう。あの、あ、でもこれは、あ、そうそう、できるできる。ですね。CSS とか、HTML とか、なんかあの、これ JavaScript も多分いけるんですよね。
うん、見たことある気がしますよね。
これすごいいいんですよ。もうインクリメンタルサーチしてくれるから。うん、すごいいいんですよ。いつも can I use 使ってますよ、僕。
さすがですね。
うん。CSS とか、これはまだ使えないのかなとかってやってますけどね。でもこれでインポートってやると、一応 ES6 モジュールっていうところにはあるけど、ほとんど赤になってるから使えないんですね。
使えないですね。
うん。で、これじゃない。これじゃない。い
や、これだと思いますけどね。
これなのか。でもサファリの 10.1 以上じゃないと全部使えない。
インポート使うときは、まあ大体バベルを使って使う人が多いんじゃないですかね。
あ、そうかそうか。古いやり方に直してくれるから別にガンガン新しいの使えばいいんですよね。
そうですね。
うん。便利な世の中になったな、
うん、まあ実はよくわかってないんですけど、まあどっちかってやつ多分 Webpack とかブラウゼリファイするときにいい感じにまとめてくれてるだけだと思うんですよね、今は。
はいはいはい。
よくは知らないんですけど。
なんか、Python もインポートってやるでしょ。
うん。
Python。
そうですね。インポートの位置違うけど。
インポートの位置は合ってるけど、あの、from じゃなくて、
from import。
as みたいに。インポート numpy とかってやって、as np とかってやって、あの、numpy を np で参照できるようにインポートするみたいな。TensorFlow を as tf とかってやったり。よくあります。
似てますよね。
まあ、ちょっとインポートっていうのはまあ似てるなと思いますね。うん、
キーワード同じですよね。
そうですね。
でも JavaScript のやつは文字列で書けるし、うん、Python の方は from なんちゃらインポートって書くことも多いですよね。
ああ、そうかそうか。from もあるのか。
うん、
これでもあの JavaScript の from は文字列を受け取ってるけど、インポートはなんか変数を受け取ってる感じが。
JavaScript のインポートはインポートに続くところが変数になりますよね。
うん、そうですね。うん、で、from の後に、まあ、ファイル名っていうか、
ライブラリ名っていうか、
ライブラリ名を書いてると。
はい。
うん。まあ、こんなのも昔は書いてなかったから、新しいといえば新しいですけど。
新しい書き方いっぱいされてますからね。
確かに。いや、そうそう、新しい書き方はもうなんかやっぱりいっぱいあるじゃないですか、あのレベルが、うん、レベルっていうかバージョンというか、
うん、
これは ES6 から乗ったとか、
うん、
これはまだ ES7 だからまだとか、
うん、
でもバベればなんとかなるとか、あの辺がやっぱりあのちょっと経験がいりますよね。いろいろ知ってないとやっぱり
キャナユーズで調べないといけない感じですかね。
そうそう、キャナ僕なんかも全然覚えられないから、キャナユーズしまくってますけど、
うん。いや、覚えてる人の方が少ないと思うんですけどね。
あ、そうか。そう。まあね、まあそう。でもやっぱり、仕事でいっぱいやってる人だったら、うん、メジャーなのは覚えてたりするじゃないですか。
そうですね。
うん。さすがに僕も趣味だけど、CSS のパディングとマージンの違いぐらい分かりますからね。
うん。
覚えてますからね。
どっちがどっちだったかな。
うん。
マージンが外ですかね。
そうそうそうそう。
パディングが内側ですかね。
そうそうそう。あれもなんか最初は、多分一番最初は混乱してたと思うんですけどね。
うん。
ちゃんとマニュアル見てなかったから。
ボーダーを引かないと分かんないですからね、あれ。
そうそうそう。そう、ボーダー引かないと同じじゃんと思って。うん、まあもう遥か昔の話ですけどね。白亜紀の話ですけどね。
ずいぶん前ですね。
まあいいや、これで、ちょっとリダックスのコードは読める。
はい、
読めるかもしれないっていうことが分かったんで、これもショーノートに貼って、バスで読みたいと思います、
はい、コンポーズ JS とか簡単に読めますよ。
何コンポーズ JS、
うん、
ああこれか、
うん、
リダックスのねリダックスのコンポーズ JS なんかは、ああこれでもエクスポートとかあるし
そこはまあ空気で読みながら、
まあね、この辺、こういうのをね、調べるの難しいんですよね。
ドットドットドットの話ですか？
ドットドットドットは ES6 でしょ？
そうでしょうね。
まあそっちはまだいいけど、
うん、
エクスポートデフォルト、
ああ、そっちか。
ファンクションって言われても、
うん、
いやいやいや、ファンクションとどう違うんですかっていう話になるから、いや、そもそもデフォルトって何なんですかっていう話になるから、
うんうん、
コマンドをしながらクリックしても何もならないでしょ
う。うんうん。まあ。
X コードじゃないから。
そうですね。もしかすると WebStorm とか使ったらできるかもしれないですよ。
何何 ?WebStorm?WebStorm。
WebStorm。
WebStorm。Storm って嵐の Storm ですか
?Yes, yes.
JetBrains.com?
JetBrain の ID ですね。
また ID か。って言いながら僕も X コードとか言ってるけど。うん、ああ、そう、こういうのがあるのか。
あるんですね。
ちょっと、ショーノートに貼っときます。
まあ、エクスポートとデフォルトは、まあ、半分ぐらいセットですね。で、その後に何か式が続くって感じですね。
うんうんうん。デフォルトって、デフォルトって、あれ、ドッカーマシーン、スタートデフォルトのデフォルトみたいな感じですか？
なんて言ったらいいんだろうね。僕も詳しいことは知らないんですけど、そのデフォルトがついてると、こう、インポートしたときに、オブジェクトで、インポートの最初に書いたところに代入されるんですけど、デフォルトって書いておくとなんかいい感じにオブジェクトになるらしいですよ。書かずにエクスポートすると、
はい。
オブジェクトじゃなくなって一つの値しか渡せないみたいなことになっちゃうんですよね、確か。
値、ほうほう、これは、ちなみにこれは関数ですけど。
うんうん。適当な値4とかやってあげることもできるはずですよ。
エクスポートデフォルト4とかですか？
できるかな、それ。
難しいな。やっぱフロントエンド難しいな。
それはできないかもしれない。なんか変数名とかにしないといけない気がする。
ああ。
これデフォルトコンポーズにしてるので、デフォルト .compose でアクセスできるような値が外に出てて、それをインポートすると、インポートホゲとかやると、ホゲ .compose でアクセスできる感じだと思いますね。
なるほど、
うん。
デフォルトっていうのはなんか、なんていうの、ブラウザの JavaScript でいうところの、例えばドキュメントとか、
うん、
ウィンドウみたいな感じなんですかね。
まあ、
そういうわけじゃない。
そのファイルにしか存在しないそういうものみたいな感じだと思うんですけどね。
うん。いや、これ調べるの多分難しいんですよね。デフォルトではググれないから。
確かに。
これ何って、あ、まあそういう時に人力検索というか、スタックオーバーフローを使った方がいいですよね。
まあ ES6 のインポート、エクスポートとかで調べた方が早い気がしますね。
ああ、そうなのか。そうか、そうか。
ES モジュールとかで見た方がいいかもしれないですね。
わかりました。
その辺、なんとなくで使っているので、いまいち詳しくは知らないです。
いや、そうそう。いや、基本的に僕も、なんとなくでしか使ってないんですけど、定義がもしどっかにあるんだったら、
うん、探したいです。
それを見た方が早い時があるし、 まあ、そもそもこういうリダックスとかもソースを読んだ方が早いってこともまあたまにはあるから。
だいたい読んだ方が早いですね。まあこれデフォルトは構文になってるっぽいですね。ちょっと貼っておきますね。
はい、お願いします。おー、モジュラーは やってくれるな。
MDN ですね。
MDN はやってくれるな。
マイクロソフトデベロッパーネットワークですね。
違うわ。
まあでもデフォルトの後に式を置けるようになってますね。
なるほど。ちょっと、モジュラーの確かにいろんな、まあ、CSS とかでも、JS とかでも新しいのをググると結構モジュラーのドキュメント出てくるから、ちゃんとこう、いいドキュメント書いてるんですね、きっとね。
そうですね。大体ここ見てることが多いですね、最近。
ああ、そうか、そうか。うん、なんか別にモジュラーじゃなくても他も頑張れよと思いますけど。
うん。
うん、
この間、なんだっけな、カスタムエレメントを調べるときも結構見ましたね。
ああ。
V0 API と V1 API のこと両方書いてあったし。
なるほど。ありがとう、モジュラ。モジュラ様々ですね、もう。我々の生活、モジュラなくては生きていけない。
そうですね。
うん。ほぼ全てのウェブブラウザはモジュラですからね。
そうですね。
モジュラが先祖ですからね、うんうん、全部モジュラって書いてあるし、
今モジュラが先祖じゃないブラウザで使われているものって何かありますかね。
W3M
それまだ使われているんですか。
W3M 僕結構使ってますよ、
うんうん、まあ、個人では使ってる人多いと思うんですけど、
個人では確かに、
ね、うん、CLI のウェブブラウザは今何だろう、何が流行ってるのかな。
あとまあリンクス
リンクスが多分
流行ってる。 W3M 以前だったらリンクスでも、リンクスも今もあるし、
うん、
どのぐらい開発されてるか知りませんけど、うん、あの辺は絶対モジュラじゃないですから。
そうですね。
W3M なんか、あれフルスクラッチでしょ、多分。W3M としか書いてないから。
まあ、あれは W3 見るっていう名前なんじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、WWW を見るの略。う
んうん、日本人的ですね。
そうそうそうそう。いいなと思いますね。で、結構打ちやすいですよ。W3 が、
うん、
W と3、まあ、ドボラックだと分かりますけど、W3 が、薬指、中指で滑らかに W3 って押せるし、うん、右手に M だから、
うん、
めっちゃ押しやすいですよね。
ちなみにドボラックだと、右手、左手なんで結構押しやすいですね。
あ、やっぱドボラックでもよく作られている。
うん。
うん、素晴らしい。
右手、中指、左手、中指、
うん、
右手人差し指って感じですね。
おお、滑らか。
滑らかですね。
さすがドブラック。
3WM とかになりそうですけどね、こういうのって。
それドブラックの意味は。
交互に打つの
って、ね。右手左手を交互に打てるメリットはどこに。
交互に打つのって、早くなりすぎると交互に入らないことがあるんですよね。
うんうん、それは非常によくわかります。交互に僕も打つときに間違えること結構ありますね。
そうですね。
そうそう、だからきちんと話して次を打つっていうのをしないといけないですね。
うん、
うん。ぐちゃぐちゃっと打つとね、絶対左右反対になりますから。いや、W3M は僕はよく使ってます。あれいいんですよ。ダウンロードするときとかいいんですよ。
マジですか。
サファリとかで普通になんか、ターグズとかをダウンロードしたいときあるじゃないですか。
はい。
あ、でも大体クリックするとグズが回答されるでしょ。
うん、
あるいはまあ ZIP だったりしたら ZIP 展開されたりしますけど、
うん、
いや、アーカイブだけ欲しいんですよっていうときはあるんですけど、
うん、
それをサクッとこうターミナルに入れて、で、W3M って最初に打ってリターン。
それは。
そしたらもう、うん、バイナリがパパーと落ちてきてクイッとしたら終わりっていう。
ダブルゲットじゃダメなんですか。
ダブルゲットだと何がダメかっていうと、
うん、
ハテナついてるのあるんですよ、うん、
なるほど。
ソースフォージとか、
うん、
ソースフォージとかだとハテナついててなんかぐちゃぐちゃなファイル名になるんですよね、
うん、
でそれを WSM で行ってちょっとまあめんどくさいんですけど前後に二重引用符をつけてアクセスすると、
うんうん、
そうするとまあ普通のウェブブラウザなんでアクセスしてそれをリダイレクトを解決してくれてダウンロード するときはもう裸のファイル名だけになっちゃうと、うん、だから綺麗なファイル名のまま落としてくるという。
なるほど。それはダブルゲットとかだとオプションをつけたりしないといけないし、カールもファイルをダウンロードしようと思ったらオプションがいるし、
そうそうそう、
それに比べて便利ってことですね。
そうそうそうそう。これあの YouTube でスクリーンキャストみたいなのを録画して説明した方がいいかもしれないですね。これだといいよ、W3M いいよみたいな。別に布教しなくていい布教をするという。
まあそもそもタージージップをそのまま欲しいって人はめったにいないと思いますけどね。
そうか、いないのかな。
いやどうだ
ろう。僕結構あるんだけどな。いやそこで展開しないでほしいんだけどってのがあるんですよね。
まあでもウェブブラウザでダウンロードした時も押さなければそのまま入ってるじゃないですか、ダウンロードに。
でもダウンロードでもう解かれてる時あるんですよね。
不思議ですね。
ダウンロードフォルダーにもう展開されてるっていうのは結構あるんですよ。あのターグズがターンになってるたりする。
それ拡張子が見えていないわけではなく、
うん、本当にジップアンジアンジップされてるという。
なんでアンジップしたしって感じですね。
そうそうそう。まああの、Mac 的にはその方がいいでしょうと思ってるんだと思うんですけど、うん、まあ確かにローカルで使うんだったら確かにそれですぐ使いたければそうなんですけど、
うん、
あとはそうそうそう、あのリモートに入ってる時とかね、
うん、
リモートに入ってる時に SSH で入ってる時にそこにダウンロードしたい時とかにも便利ですね、
うん、そうですね。 URL だけ持ってきて、
そうそうそうそう、
ポスってやるやつですね。
あのブラウザーからドラッグ&ドロップできるし URL は、
うん、
でそこでハテナがついててもハテナの後にぐちゃぐちゃのなんかシグニチャーみたいなのついてても大丈夫という。
だからもうそろそろ SSH して端末にドラッグ&ドロップしたらファイル送れるようにしてほしいですね。
ああ、確かに確かに
できそうな気がするけど。
できそうな気がする。あの SSHFS とかなんかあるんじゃなかったでしたっけ。
SSHFS とかはありますけど、あれはファイルシステムとしてマウントするだけだから、ファインダー開いてドラッグ&ドロップになっちゃいますよ。
いや、それでドラッグ&ドロップできるんです。あ、そっか、URL じゃないのか。URL じゃなくてファイルを入れないといけないのか。
ファイルを端末に持ってきたくないですか。
うん。
その端末いじってる時にやろうと思ったら、オープンドットでファインダー開いて、そこから他のところからドラッグ&ドロップになっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。かなり細かい操作の方法の話に発展していきました。
何の話してたか全く思い出せないですね。
いや、あの、モジラ様様っていう話。ドキュメントを見たらモジラだったっていうとこから言ってます。
はい、最近多いっすね。
うん。いやいや、それはいいことですね。MDN ありがとう。
はい。
エクスポートもこれで学習します。
まあ、打足なんですけど、
はい、
リダックスのソースコードには、タイプスクリプトの型定義ファイルとフロータイプの型定義ファイル両方入ってるんで、気が向いたら見てみると面白いですよ。
フロータイプとっていうフォルダがあって、
はい、
あとタイプスクリプトはどれを見たらいいんですか？
index.d.ts。
あ、これか。これはトップにあるやつ。
そうですね。
で、index.d.ts っていうのを見ると、タイプスクリプトの、なんか型定義がしてあると。
はい。
あ、これって後付けできるんですか？
後付けできますね。で、同じファイルに書いといて分離もできるんじゃないですかね。
ああ、知らなかった。
.d.ts の方を見ると、アクションのタイプがエニーなんですよね。どうなんですかね、これ。
アクション。アクション、あ、本当だ。じゃあ、2とかでもいいわけか。
え、2、いいっすね。
10とかでもいい。
ちゃんとシリアライズできるものにしてほしい気がしますね。
マイナス2とかでもいいのか。
ファンクションも入りそうな気がしますね、これだと。
確かに。ファンクション入ったら困る。
うん。
うん、まあ、せめて文字列とか。
そうですね。
で、フロータイプも、フロータイプはディレクトリになってて、フロータイプドっていうディレクトリに2つファイルがありますね。なるほど。デクレアタイプなんとか。
こっちのアクションの方はどうなってるんですかね。見てみようかな。
アクション。
ナイスで、肩引き数になってますね。ここでは定義されてないっす。
この、例えば、リダックス JS の、
はい。
最初のディスパッチのところに、
はい。
なんか、ジェネリックスみたいに書いてあるやつは、この A はタイプ、サブタイプ、ストリングって書いてありますけど、
はい。型変数 A っていうのがあって、その A は、ストリングのサブタイプ、はい、まあ、要するに、派生クラスじゃないとダメですよという制約が入ってるって感じですね。
じゃあ一応ストリングっぽくはなってる。
ストリングじゃないとダメですよね。
じゃあ any ではないです、
ね。any ではないですね。
こっちの方がいいじゃん。
うん、アクション自体の型定義はされてないけど、ディスパッチはアクションを受け取るっていう風になってる感じですね。
あ、そうかそうか。A
A は型変数 A なんですよ。でそれをアクションっていう名前をつけて使ってるだけですね。
え？そのサブタイプ、タイプ、あ、そうかそうかそうか。
これはそのタイプっていうキーを持つオブジェクトですね。
あ、そうかそうかそうか。
で、その
A の、A の中にタイプっていうプロパティがあるんですね。
まあ、そう言われたらそんな感じですね。雑になっちゃう。
まあ、A がクラスだとすると。
そうですね。メンバー変数タイプっていうのがいて、そいつの、型がストリングの派生クラスだよと。
なるほど、なるほど。まあ一応こっちの方がちょっとストリングっぽくなってるから。
はい、こっちの方がよくできてますね。
フロータイプか。
まあフロータイプも Facebook 作ってるし。
うん。
リダックスも React.js の中に入ってるし、React は Facebook が作ってるわけだし、フロータイプの方が良くないとなんか寂しいですよね。
うん、確かに。タイプスクリプトは Microsoft ですもんね。
そうですね。
うん。Facebook すごいなぁ。
いや
昔の Facebook とかもぐちゃぐちゃでしたよ、本当。リアクト出る前の。
リアクト出る前ですか？
リアクト出る前の Facebook の普通のあの、Facebook のページなんかは。
そんなに広かったんですか？
いや、もうだって入力してたら、
うん、
コメットとかで新しいコメントが来たら、リアルタイムで表示されるみたいなのあるんですけど、
うんうん、
入力してたら消えたりしますからね。
やばいですね。
おいおいってなりますけど、
副作用で消えちゃうんですね。
今もうかなりよくできてて、今だとアプリっぽくなってますね。普通のネイティブアプリにだいぶ近づいてて、うん、入力しててもその上に挿入されたりとか、他人の入力中もじわーっと出たりするし、
うん、
だいぶなんかネイティブアプリにちょっとでも近づきついてるなって感じがしますね。
もうネイティブアプリでいいじゃないですかって感じもしますけどね。
それはわかる、それはわかる。Facebook の iOS アプリもかなり長い間、側ネイティブでしたよね。
うん。
側だけネイティブっていう。ほぼ Web View っていう。
今あれはリアクトネイティブになっているんですかね。
ああ、どうなんですかね。そうかもしれない。なんか、ちょこっとだけ Web View っぽいのが残ってる気がするんですけど。
まあ Web View の方がその作り手としては柔軟性が高いですからね。
うん。まあ、もともと Web ですもんね。
うん。
あとウェブだから。
あとからインジェクションをしやすいというか。
うん。そうそう。まあ、それはわかるんだけど、挙動が本当にそのウェブビューになった瞬間に、もうなんか入力とかも変だし。
使いにくくなっちゃう。
なんかペコペコするし。
ペコ。
表示がなんかペコペコしてるし。かっこ悪い。
うん、
けど、まあ、だいぶ良くはなってると思いますね。
まあ、ウェブの技術自体が発展してて、最近はもうアプリケーションかと思うようなサイト増えてますもんね。
そうですね。うん。随分変わりましたね。じゃあまあ W3M まで行ったから、
うん、
だいぶ話が発展してきました。
うん。どこに行くんでしょうね、ここ。
うん。まあ、リダックスのソースを見たら、エクスポートとかが難しいってことになったんですね。
そういう流れだったか。
うん、そういう流れ。
思い出した。
簡単に言うと。簡単に言うとそういう流れ。まあ、他もまあ、調べにくいのはあるんですけど、調べにくいのはあるけど、まあ、なんか、今日は MDN を見ればいいかなっていうのが分かりました。
はい。
いや、分からないんですよね、本当ね。いや、これは何規模なんかなっていうのは結構分からないと多くて。
うん。最近、規模が多すぎて、規模の名前が思い出せないですね。
ああ、確かに。
勉強不足ですね。
あれって言えば。
あれね、あれ。 あれあれ。
あの何あれで。
あのドット3つな並べるやつですね。
ああ、ドット3つ並べる。それは、compose.js に書いてあるやつ。展開するやつですね。
そうですね。よくご存知。いや、展開、まあ、それ両方、二つの使い方あったような気が。展開する方もそうだし、なんだろう。マージする方もあった気がする。
そうか、そうか。二種類あるのか。まだその、自分ではあんまり書いたことないんですけど。うん、
これはあれですね。こう、可変引数になってるのが一つの配列になるみたいな感じですよね、きっと。
はいはいはいはい。そうね。その辺はまあ、楽になったという。
うん。
とは分かりますね。自分でやっぱりなんかライブラリーみたいなのを書くときはこういうのすごい大事そうな気がしますけどね、
うん、
ついでになんか言おうと思ってたのも、あ、そうそう、リダックスで、まあ、ちょっとチュートリアル見たり関連の見たりしてたんですけど、この予習に、その予習してるときに、あの、まあ、リダックスだけ単体でも使えますよっていうのがあって、で、あと、まあ、そのなんか状態を変えていくのにすごい便利だから、なんかアニメーションにも使おうみたいなのもググったら出てきたから、まあアニメーションするのにいいんだろうなと思ってググったら、リダックスでアニメーションするみたいなのもあったんですけど、それ見たらなんかアニメーションは D3 だったかな、
うん、
D3 かなんかで、あの、まあ派手なアニメーションをアニメーションというか、あの、3D オブジェクトをガンガン作るのを、例えばクリックするとそこから、例えば1000個ぐらいのなんか、パーティクルがバーンと花火みたいになるみたいなやつを、リダックスで作ってるっていうのがあったんですけど、まあ確かにリダックスで書いたらスッキリ書けるだろうなっていうのが分かりましたね。
スッキリ書けるんだ。
まあ、あの、全部状態をなんかで配列で、管理しながらとかじゃなくて、もうそういうところは全部リダックスに丸投げっていうことにして、あの、クリックしたらどうなるとか、あの、各マイフレーム、あの、アニメーションでどういうふうに進むかっていうのはもう全部アクションでやると。
マイフレームアクション叩くのかな？
どうだったかな？ちょっとなんか、どうだったか、今ちょっと見てみようかな。ダウンロードしたやつが。
まあでもアニメーションの効率的にはなるべく CSS アニメーションを使った方が効率よく動きそうな気がしますけどね。
あ、いや、まあそれはその、なんていうのかな、あの、四角がビヨンと動くとかでしょ。うん。そうなんだけど、まああの、普通の WebGL 的なグラフィックだったら、別に各オブジェクトをどういうふうに動かすかだけだから。
うん。うん、
で、まあ、マイフレーム描画されるので。
あ、そもそもやってるからね。
そうそう。そもそも中身がもう OpenGL というか、それをやってるだけなんで、それはまあ、あの、割とプリミティブなアニメーションは、それでいいかなという感じしますけどね。
うん。あれなんですかね。あの、タイムラインの値を DDO さんアクションにして流すんですかね。ディスパッチャーに。
なんかそんな覚えがある。
0.3 進んだところに飛べみたいな。魔法のブックマーク。
ブックマークが。あ、そっか、ブックマーク見た方がいいな。よし。リダックスアニメーション。これだ。やっぱ D3 だな。D3 で、ちょっとじゃあ、まあ書いときます。
チャリンチャリン。
チャリンチャリン。あ、これ。あ、パーティクル、まあ、パーティクルはパーティクルか。リダックスと D3 で、まあ、リアクトも使ったのかな。これで、クリックしたところにドカーンっていっぱいパーティクルを発生させると。
ドカーン。
うん。
ドカーン。すごい。
そういうやつです。そういうやつです。でも、これ自体は D3 だから、あの、パフォーマンスは普通に出るといえば出るんですよね、もともと。
うん。
で、このクリックしたらどうなるとか生成するとかっていうのをアクションを管理してるのがリダックスにしたんじゃないかという思いますね。これソースも公開されてるので、
クリエイトパーティクル座標、
そうそうそう、
N は何だろうな。で、コンテナを使ってアクションを挿入していると。なるほど、
うん、
スタートティッカーとかあるんで、そんな感じが、
あ、そうですね。そうですね。あの、ティック、 TIC っていうのがあのワンフレーム進めるっていうことだと思うんですけど、
うん、
まあ確かに確かにあのこういうフレームワークにのっとってやると、まあ、いいなっていうのはちょっと分かりました。
なるほど。
あとなんかまあ何歩進むみたいなんとかそういうアニメーションも作りやすいのかなとは思ったんですけど、
何歩進む、
まあ何歩じゃない、まあ こっちの方向にこういう風に動きなさいみたいな、うん、まあ CSS アニメーションでいいんですけど、
うん、
JavaScript の ES6 で、
うん、
なんだったっけ、ジェネレーターと、なんだったっけな、コルーチンみたいにするやつが、追加されて、それで、その、まあ、アニメーションをこう、なんか、同期的に書く、同期的にこう、何秒休んで、次こっちにアニメーションして、次にこっちアニメーションして、アニメーションというか、このアニメーションをする CSS のクラスを追加してとかってやるんですけど、でちょっと2秒止まってとかっていうのはあの普通にセットタイムアウトで書いてっていうのをこう同期的に上から順番に書くんだけど、それはあのジェネレーターでやってるからあのコルーチンみたいに使えるやつ、
まあジェネレーターがコルーチンのなんだろう、
うん、
汎用パーツの一つだからな。
ジェネレーターとなんていうんだったっけ、忘れちゃう。ジェネレーターはジェネレーターでいいのか。
そうですね。
あの、スターがついたファンクションですね。
Async ファンクションですかね。
うん。
わかんないけど。まあ、Async Await でついたやつですね。
Async Await っていうのは ES7 からだからまだ使えないんですよね。
う
ん、
そうですね。バベれば使えるかもしれない。
うん、うん。で、まあ、それの、でもそれ自体はなんかこのジェネレーターので書くのの、なんか、
うん、
ただのシンタックスシュガーらしいんですけど。
はい。まあ、プロミスのシンタックスシュガーとも見直せますけどね。
ああ、そうか、プロミスか。プロミス、そう、プロミスね。
どっちでもいいですけどね。
うん。そう、それをなんか書こうと思ったんですよ。で、まあ、書いたんですよ。書いたんですけど、リダックスは使わずに、まあ、それで普通の ES6 の範囲内で書いたんですよね。アスタリスク付きのファンクションを作って、
アスタリスク付きのやつは Async Await なくても使うのかな。
そうそう、ジェネレーター関数。
あ、ジェネレーターで使うのか。
そうそうそうそう。ね、ちょっと僕が書いたコードが手元にしかないけど、手元というか自宅サーバー、ジェネレーター、そうそうそうそう。ジェネレーターは、あの、スター付きのファンクション、米印、っていう関数を作ると、それがジェネレーターになって、
うん、
それを、あの、ドットネクスト、カッコカッコを呼べば、
うん。
一個次に行ってくれると。
うん。状態を。
みたいな。
あれですね、継続を持ってるんですね。
そうそうそう。
どこから続きをやったらいいかっていう情報が残ってるんですね。
そうそうそう。で、まあ途中で止まってほしいところには、イールドって書いて、
うん、
ニュープロミスって書いて、まあ、セットタイムアウトみたいなのを中に入れとくと、やってくれると、
うん。
そこで止まってくれると、うん。で、その後にまたなんか、アニメーションするクラスをアッドしたり、適当にしたりしてみたんですけど、それ自体は別になん、あの、難しくないからすぐ書けたんですけどね、その、問題は、キャンセルみたいなのをどうやってやるのかなと思って。
ジェネレーターのキャンセルってする方法、なんかあるんだっけな。うん、
そうそう、だからこれ自体はキャンセルできないんじゃないかなと思ったんですけど、ちゃんと調べてないからあれなんだけど、アニメーションをしてる途中にあの次のアニメーションにもうそこはやめて次のアニメーションしたい時ってあるじゃないですか、
うん、
iOS だったら普通にね、あのコアアニメーションだったらそういうのすぐ作れますけど、
なるほど、
まあ、今実行してるアニメーションを終わるのを待たなくても、うん、今すぐにそれをもうやめて次のアニメーションを発行するっていうのできますけど、そういうのをやるJS でやりたいなと思って、まだできてないんですよね。でも、リダックスでまあ、そういうのを一個一個書いたら、できるのかなと。キャンセルアクションを受け取ったら、そこで中止みたいな感じで。
多分、ジェネレーターオブジェクトは何か持ってないですかね、中止するやつ。
うん、
持ってないですかね。ああ、持ってなかったら、うん、まあ、そのジェネレーター捨てて、続きのジェネレーターを引っ張ってきて、使えばいいですよね。
ジェネレーターもうちょっとちゃんと調べてみた方がいいな。ちょっと MDN で調べてきます。
まあそういうのだったらプロミスとかの方が扱いやすいかもしれないですね。途中で失敗した時とかは分離させるんだったら、
うん、なるほどなるほど、うん、まあもう一回もう線路に乗っちゃってるやつを途中で止めるっていうのを、うん、まあ作りたいなと思って、
まあジェネレーター吐きかな、
うん、吐きか、ちょっと吐き方面で行ってみます。
吐きして続きのジェネレーターを生成してそれを使って値を変える、
うんうん、なるほど、
がいい気がしますね。わかんないですけど、
ちょっとその方向で調べてみます。ちょっとリダックス関係ない話になってしまった、うん、ちょっと関係あるかなとも思ったけど、まあ、まあ、
関係なかったですね。あったのかな、
関係なかったですね、うん、まあリダックスはリダックスでアニメーションにも使えるということもまあ分かったんで、ちょっと別ですけど、あのフレームごとのアニメーションですけど、
うん、フレームをリダックスで管理しちゃうと、現在の、
そうですね、そうですね、
それはまあよくある手法っぽいですね。
うん、だいぶこれで勉強になりました。
やった、ジェネレーター関数思い出したぞ、
うん、
存在を忘れていたぞ。
まあ確かにあのアシンクアウェイトでやれればもっと書きやすいのは書きやすいなと思いますけどね。
まあ変わらないですけどね。
うん、まあバベらないといけないから。
うん。バベっちゃう。言うバベっちゃいなよ。
うん、バベっちゃうか。バベるのね、ちょっとあれなんですよね。まだそんなにサクッと書く練習ができてないから、ちょっと億劫なんですよね。
なるほど。
プロジェクトにしないといけないし、一個のファイルいじればいいっていう状態になってないから。
そうですね、まあ、ウェブで動かすかノードで動かすかにもよりますけど、
うん、
ウェブで動かすんだったら、まあ、ウェブバックで一緒にバーベルローダー使ってまとめちゃえばいいし、うん、ノード JS で使うんだったらバーベルノードっていうのがいるので、
うんうん、
バーベルノード書いたコードで動くので、そんなに難しくないですね、慣れたら。
なるほど、ちょっと練習しよう。基礎練習しないとね。
そうですね、素振りしないと。
そう、素振りしないとね。
ミニマムに練習しないと、まあ、いきなりプロダクトに取り込もうとするとやっぱり難しい。
そうそうそうそう。ちょっと素振りしとこう。わかりました。だいぶわかってきました。何かかよくわかんないけど。
うん。バベればいいんすよ、バベれば。
うん。バベればいい。ちょっとバベル練習しよう。バベルドリル作ろう。
そうですね。
うん。
まあ、タイプスクリプトってもいいんですよ、きっと。
ああ、そうか、そうか。こういう手もあるのか。
拡張子 TS にして TSC かけるだけかな。
なるほど。バベルかタイプスクリプト。バベルかタイプスクリプト。
リダックするす、リダックスをやるならフロータイプ。
うん。これフロータイプの、ちょっと話が戻りますけど、フロータイプの、フロータイプもタイプスクリプトも、外で型かけるっていうのはなんかいいですね。
うん。
既存の JavaScript のコードはほっといて、
うん。
なんかつけられると。
そうです。その通りです。
うん。なんかちょっとしたテストをつけるみたいな感じですね。
そうですね。ちょい足しですね。
なるほど。これもじゃあ今度使ってみよう。
なんで組み合わせて使う際に元のコードをいじらなくていいと。
うんうんうん、
そこが嬉しいところですよね。
確かに、それはいいですね。いや、あのフロータイプのあのソースに直接、まあ、型書いたり、
うん、
あとコメント形式で書いたりするのは、
うん、
まあ、どっちみちいじらないといけないじゃないですか。
うんうん、
それ、あれだなと思ってたんですよ、
うん。
ちょっとあれだなと思ってたんですよ。いや、完全に別ファイルで外から攻撃すればいいんだったら、うん、これならまあいけるなと思いましたね。
うん。まあノードモジュールとして公開するやつなんかもうフロータイプの型注釈は外さないと使えないですからね。
ああ、そうなんだ。
直接書いちゃったら。
そうか。
じゃあその消したやつどこに行くんだってやったら別に分けないといけないですよね。
なるほど。
DS6 で書いてたらバベリ済みのやつを公開しないとダメですよね。
よし。まあリダックスの話がだいぶ盛り上がったところで思うんですかね、
うん、
あ、もうだいぶ話してるな、
うん、
だいぶ話したな、
マジっすか、途中いろいろ事故があった気がするけど。
そうですね、 まあ事故差し引いても90分ぐらいにいってるような気がするけど。
まあ今日はゆっくりめに喋ってますしね。
はいはい。まあ 1.5 倍で再生してもらえれば、1時間で終わりますから。
はい。
はい。まあじゃあそんなところですかね。ちょっと最近遊んだものにはちょっといけない、いけない感じですね。分量的に十分すぎますね。
次回。
次回。
次回の頃にはもう最近じゃないになっちゃうけど、3月に、2月に遊んだものになっちゃいますけどね。
確かに。まあその時にホットなの話せばいいんじゃないでしょうか。
どれもホットじゃなさそう。
いいです、いいです。
オッケー、オッケー。
まあホット、リダッシュは結構最近よくツイッターで見る気がしますけどね。
うんうん、なんかリダッシュは、その、可視化の GitHub みたいな感じですね。
ほうほうほう。
なんか、クエリー書いたら、それが簡単に図ができて、それをフォークできるみたいな。
へぇー。ちょっとどういうものか分かってないから、今度よく聞いてみよう。
聞いてください。僕もよく知らないですけど。
はい。じゃあ、そんなところにしときますか。
はい。
じゃあ、本編はここでということで。
本編はここで締めの、
はい、締めの僕が適当に息子のために作曲したいい加減な BGM を流します。チャッチャララチャッチャーンっていうやつを作ったんですよ。
うん、楽しみですね。
うん、ということでショーノートなどはわしぽ .nyoho.jp/6 で見ることができます。
6か。
はい、いよいよ6に入ってきたんで、もうすぐ2桁が見えてきました。
他に5人って一体誰が喋ったんだろう。
うん、
そんなあなたはもう一回わしぽのウェブサイトで確認したらいいんですね。
そうです。わしぽ .nyoho.jp を見てください。
わしぽでちゃんと Google 行きます。
めんどくさかったら nyoho.jp で。はいはい。
いや、わしぽだけでもう Google 検索で頭出てきますよ。
ああ、素晴らしい。わしぽで検索。
うん、
わしぽで検索です。URL だったら nyoho.jp に行けば、ポッドキャストにリンクがありますから、
足っぽ
でググってもいいです。
足っ
ぽ。今日は Ruby 会議と Redux の話ということで、RR トークしました。
はい。
はい。エイルヒムヒムさんでした。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。